大震災から復興へ向けて歩み続ける福島の仲間たち、そんな仲間たちをつなぐ壮大なプロジェクト、7人のキャラバン隊メンバーが県内各地から生放送でふるさと福島の絆を探しつないでいきます。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りします。今日担当しますのは佐久間純子さんです。佐久間さん。
はい、キャラバン隊佐久間純子です。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。さあ、私たち絆キャラバン隊、今週は成功うどく、言葉の力、そして文学の力というテーマで1週間お送りしてきました。最終日なんですが、まずこの成功うどく、晴れた日には電波を耕し、そして雨の日には家に引きこもって読書をする、世の中の煩わしさを忘れて心穏やかに過ごしていく、そんな意味が含まれているんですが、まさしくこの読書をしましょうという日にちょっとふさわしくなったんじゃないかなという、この郡山市のお天気なんですが、先ほど今日の絆キャラバンの中でもご紹介した通り、郡山市にお伺いしてまして、やはりですね、雲は切れることはないです。どんよりとした空が広がっているんですけれども、私今お邪魔しているところからは外の景色が見えるんですが、緑が本当に豊かな場所なんですね。外はちょっと肌寒いんですけれども、中に入りますととっても穏やかな場所です。さあ、この最終日の今日お届けするのは子どもたちの素直な心、言葉の力をお届けしたいと思います。今日お話を伺っていきますのは、子どもの夢の青い窓、アトリエの館長の橋本陽子さんにお話を伺っていくんですけれども、ピンとくる方もいらっしゃると思います。私たちラジオ福島の中でも毎週、金曜日、月曜日から金曜日の毎朝10時15分からの番組、子どもの夢の青い窓でもおなじみの声だと思います。今日は橋本さんに、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。橋本さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、とっても優しいお声なんですよね。そしてですね、なんか本当に柔らかい雰囲気の方で、子どもたちもきっと橋本さんのことが大好きなんだろうななんて、そんな風に思うんですけれども、まずはこの、子どもの、詩に焦点を与えています青い窓なんですけれども、これは実はの佐藤さんという方がこの子どもに、子どもの言葉に焦点を持っていったんですよね。
はい、そうなんです。佐藤博さんは戦争中に郡山市にあるネギア小学校というところで代用教員をなさっていたんですけれども、その時に子どもの詩に出会っているんですね。ちょうど戦争中だったんですが、子どもたちが、戦争にお父さんが行ってしまってとても悲しい、そういう素直な気持ちを詩に綴った時に、佐藤さんはやはりその平和というものに考えたり、それから表現する、言葉で表現するっていうことをとても深く考えさせられた、そういう思いがあって、ぜひ子どもたちの言葉を広く届けたい、そういう活動を始められた原動力になったと聞いております。
そして子どもさんたちの詩ということに焦点を当てて、たくさん今までご紹介いただいているものもあるんですけれども、この始められた佐藤さんがネギア小学校にいらして、そしてくしくも今回、震災があったとはいえ、そのネギア小学校の生徒さんが書かれた詩があるということなんですけれども。
はい、南相馬から避難をされてきたお子さんの一人なんですが、実はラジオ福島さんの朗読でお邪魔させていただいた時に、このお子さんと詩に出会ったんですね。夢という題なんですけれども、僕はマッサージ師になりたい、僕は人を助けることが好きだからなりたいんだ、まだ震災は終わったわけではないけれど僕は助けたい、そういうその決意というか、夢に向かって頑張るぞっていう気持ちに満ちた朗読に私は本当に励まされましたね。
私もですね、先ほど橋本さんにご紹介をいただいて、実は電子書籍でも こういった詩が聞けるんですよね。
はい、あの昨年震災の後なんですが、郡山出身で今東京で電子書籍の会社を経営されている方がぜひ福島の子どもたちの詩を全国に発信をして、みんなに勇気と希望を与えたい、そういった支援をあのしてくださったんですね。で子どもたちの詩に、ママアナウンサーですとかタレントさんが朗読をしてくださって、もう皆さんボランティアで参加してくださったんですね。でそういったアプリを昨年配信したんですけれども、今年の6月あの先ほどご紹介したあの夢という詩も含めてラジオ福島さんで放送されたお子さんの朗読を加えたバージョンアップした形で今、iPhone とあと iPad とそれから Android の携帯にも無料で配信を始めています。
それで私も先ほどですね、あの夢という詩をあの配信されたものを聞かせていただいたんですけれども、まるでその男の子が読んでいる姿が頭に浮かぶようなそんな素敵な詩だったんですよね。そして彼が語った言葉の一つ一つが胸にぐっと強く響いてくる、そんな言葉でした。子供さんっていうのはびっくりしちゃいますよね。どういうところからそんな表現力が来るんですかね。
本当にあの大人に比べて持っている言葉の数も経験も子供は少ないんですけれども、その代わりなんて言うんでしょう、人間の素晴らしさっていうものをたくさん持ってるんですね。素直さだったり純粋さ、それから、自由な心、ね、豊かな感性、そういったものをフルに生かしてあの言葉に詩にしてくれる、そういうところが子どもの素晴らしいところだし、大人もそうだったんだろうなっていうことを思い出しながら、なんて言うんでしょう、日々の生活に疲れたり悩んだ心を子どもたちが癒してくれたり、あるいはきれいにしてくれたり、本当にお守りのような存在だなって思います。
本当に何ですかね、あの私たち大人がしっかりしなきゃいけないんですけれども、子どもたちに教えられることがたくさんある、そんな青い窓の、いろんな詩が見れますよね。であの冊子もたくさん出されていらっしゃいますけれども、電子書籍でもご覧いただけるということで、ぜひ子どもたちの言葉の力をあの感じてほしいですよね、皆さんにもね。
そうですね、本当に子どもたちの詩って分かりやすくて胸にじーんとしみるものなので、あのぜひあの詩もそうですけれども、身の回りにいるお子さんのこう面白い会話だったりこう発見だったりっていうものを大人はよく聞いて、子どものことを子どもに学び続けてほしいなと思います。
そうですね、私たちもですね、言葉の力を信じて子どもたちの声に耳を傾けて、詩というものを大切に、そして未来に続けていきたいと思います。素敵な詩たくさんご紹介したいですね、山地さん。子どもたちの力本当に素晴らしいです。
本当に子どもの力って日々感じますね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
子どもの力、そして言葉の力ですね。さて、第65回福島県文学賞作品募集についてお届けしましょう。現在福島県では第65回福島県文学賞作品を募集しています。募集部門は5つです。小説・ドラマ部門、エッセイ・ノンフィクション部門、詩部門、短歌部門、俳句部門です。応募資格は県内にお住まいの中学生以上の方、または県内の学校に通っている方、県内にお勤め先のある方、また県外に避難している方です。締め切りは7月31日火曜日の締め切り消印有効です。7月31日火曜日の消印有効です。詳しくは福島県文化振興課県文学賞係、電話 024-521-7154 024-521-7154 までお問い合わせください。または福島県文学賞のホームページでも詳しい内容をご案内しています。ふるさと福島絆キャラバン、この番組は福島県がお送りいたしました。